チームバチスタ3アリアドネの弾丸、 MRI のことを知り尽くしている島津先生がこんなところで銃を撃つわけがないんだということで、北山審議官を殺害した真犯人探しに本腰を入れ出した白鳥と田口。まず銃声のバックに流れていたクラシックがモーツァルトであったことから、あの銃声はリアルな音ではなくて録音されたものであることを解明、
うん、
それはあの部屋にはショスタコービッチの CD しかなかったから。まあこのあたり以前の見え見えの伏線がしっかり回収されているわけですよね。そしてもう一つ、今回白鳥が明らかにした事実、映ってないんだよ。北山審議官の画像には映ってるはずのものが映ってない。つまり銃弾は左目から入ってここで止まっている。本当ならこの銃弾の周りに映ってるはず、弾丸を撃ち出すための火薬が。でも北山審議官の画像にはその火薬が映ってない。で一方、北山審議官の解剖の時に笹井先生が一瞬手を止めた理由は、
銃から発射された弾は回転しながら直進する。弾の先端が組織に押されることで後ろ側は大きく回る。だから射送管は弾の直径より大きくなる。でも北山審議官の傷は違ってた。どの場所でもほぼ同じ大きさだった。目から入って脳幹を直撃するという特殊な弾道だったし、 MRI 自体も特殊な場所でしょ。磁場が働いているし、だから射送管も普通とは違ってるのかもって。
そして調べたわけなんですが、
MRI の中で銃殺された人の事例なんて海外を探しても見つからなくって、いろいろ調べたけど結局傷が広がらない理由は見つかっていない。
ということで、この火薬の写っていない画像と照らし合わせて考えれば、
理由は一つ、この弾丸は拳銃から発射されたものじゃないから。
ではあの弾丸はどのようにして発射されたものなのか、それに関しては第1話でしっかりと伏線が張られていたはず、グッチーの時計が磁場のせいで壊れましたよね。
はい、
あそこらがポイントですよね。つまり磁場によって鉄などの金属は思いっきり引き寄せられてしまう。ねえ、となると真犯人は誰なのか。これでちょっと見えてきましたが、ますますややこしくなったっていう感じもしますし、
やっぱり怪しいのは警察庁の人間、福士誠二演じる宇佐美か高橋克典演じる斑鳩なんですけども、
ただ最初に殺された友野と次に殺された北山審議官とはこれ犯人が違うような気もしてね。なんといっても今回のケースに関しては MRI のことよく知ってなければならない。となると島津先生が怪しいっていうのは逆に濃くなってきたような気もするんですけどね。そんな中で笹井教授を自殺に追いやったのが北山審議官だとすれば、その娘である笹井先生が殺したいほど恨んでいたとしてもおかしくはないというのはあまりにもあざといミスリードでしょうね。
うん、
それにしても笹井すみれを演じている小西真奈美なんですが、
今回いい感じですよね。っていうか最近低い声で割と働く女性を演じるのが多くなってきてるんですよね。出だしの頃は高い声でなんかもう可愛い女の子っていういい意味でもぶりっ子が多かったんですけども、こういう方が似合ってると思いますよね。
まあね、前にはですね小児科の医師をやりましたが、あの時と違って本当に今回はクールというか、ちなみに小西真奈美自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
これまでにも医師役は演じてきてるんですが、同じ医師でも今回は法医学、実際に演じ始めて気づいたこと、命を助けるためのメスではないことに対して初めは想像もつきませんでした。でもスミレという女性を理解し始めていくと、生きている体であろうと命をなくした後の体であろうと、そこに対峙するスミレの愛情は変わらないということが分かりました。メスを入れることで誰かが救われるのは生きている体も死んだ体も同じではないかと。死因を究明できれば残された人々の心が救われるだろうし、医療ミスを見逃さなかったり、裁判などにおいて誰かの人生をいい方向へ変えるきっかけにもなるでしょう。死に対し真摯に向き合う法医学者という仕事はすごい仕事なんですよ。でもどちらかというと光の当たらない部門で、予算ももらえないし、ドラマでも法医学教室は隅っこに追いやられています。 でも光の当たらない場所で必死にやっている素敵な仕事だと私は思います。この間解剖直後のシーンで監督やスタッフも同じように考えていたのか、スミレを照らすライトをちょっと神々しくして撮ってくださったんですよね。なんだか嬉しかったです。
ところでまだまだ真犯人探しは終わらないと思いきや、なんと今度早くも分かってしまうんでしょうか。しかも田口先生が撃たれてましたし、風雲急を告げるチームバチスタ3アリアドネの弾丸のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もまたお話を伺ってまいりました。
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田君なんですが、
はい、
アリアドネの弾丸、
はい、
まだまだ謎は深まるばかりっていう感じなんですけどね。
そうですね、
まだまだといえば、はい、この暑い時期っていうのも続きそうで、はい、いわゆる節電ということも、
はい、
心がけていかなきゃいけないと。
そうですね、
うん、
まあ、そうなってくるとですね、はいはい、イヤコンを、はい、今までつけている温度を、はい、28度に上げていただくと、
はははは、
それだけでですね、うん、大幅に節電になるみたいなんです、
は
い
は
い、
あ、まあ、普段26度とか27度、はい、それをわずか1度2度上げるだけでいいということですよ、ね、
そうなんですよ。
となると、
はい、
まあ、徐々に秋めいてきたっていうことになると、
はい、
頑張って29度30度にすればいいと。
そうですね、まあ、ちょっとぶっちゃけ分かんないですけど
ねえ、
はい、
まあ、いわゆるですね、
はい、
夏場の節電ということになると、
はい、
暑さ対策っていうことにはなるんですが。
そうですね、あとですね、帰ってきた時にですね、一旦ですね、扉を、
はいはい、
まあ、全部開けてあげると、で風を通してあげると、
うん、
そこからエアコンつけ始め、
うんうん、
はい、それだけでも節電にはなるみたいなんですよ。
あ、まあ、部屋の中に溜まってる暑い空気を追い出して、
はいは
い、いわゆるちょっとでも涼しい外気を入れてから、
はい、
まあ、エアコンをつけて冷やしていくと、
はい、そういうことですね。
あ、その方が効率的ではありますし、
はい、そうですね、うん、もう消費生活アドバイザーの方がですね、はいはい、そういうふうにおっしゃってたんで、はい、結構いい節電にはなるかと思いますね。
なるほどね、
はい、
それとですね、
はい、
まあ、夜寝る時もですね、
はい、
エアコンをつけないで、
はい、
例えば窓を開けて風通しを良くするっていうのは効果あると思うんですが。
そうですね、
そうなってくると、まあ、防犯対策っていうことには気をつけなければいけない。
そうですね、まあ、上の階であればですね、うん、絶対とは言えないんですけども、はいはい、まあ、網戸にしていただいて寝ていただくっていうのだけでもね、節電にはなるかと思いますけどね。
わかりました。それではアリアドネの弾丸、これからもですね、謎が解けるまでしっかりと見守っていただけますようよろしくお願いいたしますね。
はい、はい。